Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and you の野村ゆめと、
Me and you の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回からね、新たな試みが始まりますね。先日私たちが参加させていただいたインスパイア東京というイベントでも、モヤモヤボイスっていうところで来場していただいた方々の声をその場で集めるっていうコーナーをやったんですけれども、そこからヒントを得まして、秋の街行く人々の悩みやモヤモヤをインタビューしてきました。
そして街を行く人のモヤモヤを集めてくださったのは新しい仲間です。
仲間、
はい。どんな声が集まったのか、どんな仲間が登場してくださるのか、聞くのが楽しみですね。私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、改めて Me and You の野村ゆめと
竹中真希です。今回は街行く人々の悩みやモヤモヤに耳を傾けます。実際に街に出て声を集めてくれた私たちの仲間をご紹介します。日比らなさんです。
よろしくお願いします。
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 はい、らなさんは現役の大学生です。実は以前からミアのユーのお手伝いをしてくださっていて、しかもラジオが大好きということです。ラジオ好きなんですか？
はい、よく聞いています。はい、
昔から
そうですね、子供の時から、はい、中高生の時とかもよく聞いてました。
そうですか。はい。まあ、そんなご縁から今回は番組のお手伝いをしてもらうことになったんですよね。
ね、早速なんですけれども、ラナさん、今回声を集めた街は？
今回渋谷に行ってきました。
渋谷私たちも縁がね、深い街じゃないですか。
深い街ですね。
まあ、仕事でね、
仕事で会社がね、はい、あったので、
はい、以前渋谷にありまして、もうどの時間の渋谷も歩いたね。
もうあらゆる場所を、
はい、朝昼、はい、晩深夜、ミッドナイト
ミッドナイトの渋谷もね、
重複してるぞっていう深夜が。はい。
どんな感じだったんですか、その日は？
そうですね、雨がちょっと降ったり止んだりしてたんですが、はい、若い人もいっぱいいて、海外から の旅行の人たちもいっぱいいて、にぎわっていました。
最近渋谷ね、
はい、
あんまり行けてないから、
あんまりね、このちょっと声を聞いて街の様子も聞くのが
楽しみです、
はい。それでは街行く人々のモヤモヤ渋谷編聞いてみましょう。
7です。22です。
私保育士とか、
保育士、
はい、を目指してるんですけど、はい、なんかどういう風に決めたらいいのかとか、
お仕事をどうやって決めたらいいのか、
それが今悩んでます。
じゃあどういう保育園で働こうかなとか。
あかりです。大学生で19歳、はい。大学4年間あるじゃないですか。
はい。
今大学2年生なんですけど、はい、また就職もすぐ来ちゃうし、すごいめっちゃ追われてて、めっちゃ遊びたいのになんかはっちゃけきれなくてそれが最近の悩みです。
確かに就活スタートするのすごい早いですもんね。
いや、そうなんです。なんか昔から航空系とかに憧れがあったんですけど、
航空系、
はい、でも就職氷河期っていうのを聞いて、今ちょっと デザイン系というか、それを大学に入ってから、はい、イラストレーターというアプリがあるんですけど、はい、ポスターとか、
いいですね、すごいいい趣味、
何かそれが活かせたらなって思いつつみたいな感じです。
なるほど、
はい、ありがとうございます。新鮮な経験でした、
はい、
新鮮な経験でしたか、
はいはい、なんかすごい渋谷のね街のいろんなネオンなどが浮かびますね、うん、頭に、
はい、ラナさんお話で聞くのすごい丁寧で、
ね、
はい、
よかったです。それは
なんか就活のね話だったりとか出てたかなと思うんですけれども、うんうん、結構今就活を始めるのが早くなっているみたいなのがあったけど、うんうん、ラナさんもそういうの感じたりされますか？
そうですね、やっぱりどんどんどんどん早い者勝ちみたいな、早くやればやるほどいいみたいな情報がいろいろ出回ってたりとか、結構もう人によっては小学生の時から中学受験して、中学になったら高校受験してて、ずっとそうやって、うん、選ばれる選ばれないみたいなのをやってきてる中で、大学生になってもまた入学してすぐ就活のこと考えなきゃいけないっていうのは、うん、結構プレッシャーあるだろうなっていうのは共感しますね。
確かに、一回就活って私たちの時も3年生ぐらいだっけ、うん、で就活始める、3年生
でした。
で一回ちょっと遅く
なりましたよね。なりました
。あ、そうなんですね。
だよね。
へえ。
でまたちょっと早くなってるってことなんですかね、
うんうん、
ね、3年生っていうと同じだなと思って、
うんうん、同じな気がします。
あっという間だよね。もう2年とか行ったらさ、もう、うん、あ、やんなきゃみたいになる雰囲気ってすごいすぐだったなって思い返して。
ありましたね。
そうですよね、うん、
将来のね進路とかってなんかみんなどうやって決めてるのかなって思ったんですけれども。
確かにどうやって決めてるんでしょうねでもやっぱり今はインスタとかでいろいろ調べたりとか、こう
へ
どういう職業があるかを知る機会ってなかなかないと思うんですけど、うん、インスタでフォローしてる人が例えば PR の仕事をしていて、それから PR のお仕事に興味を持った子とか友達でいたりします。
へー、そうなんだ。
そっか、もうその職業自体もインスタを見たりして、うんうん、こういうのがあるんだとかっていうことを知っていくっていう、
うんうん、そうですね。なんか結構ライフスタイル、こういうお仕事の人がこういう生活しててみたいなことがインスタとかだったら分かりやすかったりするので、そういうところから情報を得てる人もいるんじゃないかなって。
その話すごい分かりやすくないですか？なんか結構自分の、うん、あの私何年前だかな、でも2009年とか2010年ぐらいなんですけど、私が多分就職しようみたいに思ってた時は、うん、はい、なんか割とこう会社とか、まあ、どこを受けるかみたいな感じだったりとか、うん、の話をすることが、まあ、多くって、そこからどう生きるかとか、うん、じゃあそうしたらなんかどういう暮らしをしてるのかも聞きたいから聞きに行くとかあったんですけど、はい、なんか先にライフスタイルとか暮らし方のこと考え
なかったよ、
ってなかったですよねと思ったから、うん、でも確かにインスタとかね見てると、こういうね暮らし方とかっていうところから考えるっていうのは、
うんうん、なんか一番リアルな姿が分かりそうというか、うん、
確かに、
うん、なんかどうしてもなんかもちろんね、こういろんな会社が作ってる新卒サイトのインタビューだったりとかも参考になる部分もあるとは思うんですけど、うん、やっぱりね、こう会社の中での姿っていうのを、
う
ん、だけを見ることがほとんどかなと思うの で、
ね、
うん、なんかそういう仕事をすると、じゃあどういう生活を送るんだろうみたいなのを知ってからっていうのはすごいいいですよね、
うんうん、いい、すごくいいです。なんかあかりさんから航空系の仕事にも興味があるけれども、今氷河期っていう話もありましたね。
はい、そうですね、やっぱりコロナ禍の影響で結構観光とかにまつわるお仕事は、例えば専門学校でそういう職業に就くためのようなあの学校に行っててもちょっとどうしようかなって迷ってる友達とかも結構周りにもいたりしますね。
もう業種によってもその時代時代で違いますもんね。
いろいろね、
それありますよね、
うん、
そう 確かに。なんか今その働くってことで、まあ、いくつか友達もこういう悩みがあってありましたけど、まあ、いろんな悩みがあると思うんですけど、はい、働くこととか、まあ、例えば就職することの中で、うん、なんかラナさんが周りの人たちと話したりする中で、まあ、こういう悩みが多いなとか、そういうのって何かありますか？
でもやっぱりやりたいことをどれだけ、結構やっぱり妥協する部分ももちろんあると思うんですけど、うん、どこを妥協せずにしてどこを妥協するかみたいなところで、うん、結構自由なお仕事がいいけどちゃんと給料ちゃんとしてるのかなとか、あそういう悩みが私も含めて多いんじゃないかなっていうふうに思います。
は
い、
なんかその会社が、まあ、例えばですけれども女性が働きやすい環境なのかとか、うんはい、あるいはセクシュアルマイノリティの方にも、うん、のことももちろん考えている会社なのかみたいなところって話に出たりとかってされますか？
あ、しますね。やっぱり女の子同士だと激務すぎると、なんか例えばもう長く付き合ってる彼氏がいて結婚したいって思ってる子とかは、ちょうどもう内定が出てる子なんですけど、ちょっと激務すぎるから結婚とかできるのかなって不安に思って、そういう情報があんまりなくて困るなとかいう話も聞いたりしました。
ね、まあでもそういうのは私たちの時も結構話してたりしてたよ、してたかな、うん、でも入ってからね考えたりしてた部分もあったのかな。
そうですよね。なんかあとこういろんな、まあ、女性といっても多分いろんなこう働き方をしたい人とかがいるじゃないですか、うんうん、あといろんな、ねはい、休暇の取り方とかも人それぞれだったりとか、なんか私が就職活動をしようっていう風に考えてた時は、結構その、まあ、女性っていう風になったら例えば産休とか育休の制度がっていう話だったりとか、うんうん、でもちろんそれがすごく大事なことだったりもして、でもなんかいろんな例えば、まあ、結構働きたいなって思ってる人が、はい、じゃあ何かこう希望の職種に、うんうん、その後突き続けることができるのかとか、例えばじゃあ、うん、子供を持ちたいなっていう決断や判断をした人が戻ってきた時にじゃあどうなのかみたいなこともそうだし、持たないっていうことを決めたりとか、そういう状況になった人がじゃあどういうふうにその中で、まあ、やっていくのかみたいなこととかまでをなんか考えることが、うんうんまあ、できてただろうかとか、なんかそういうことがもっと議論に全然上がるような、うんうん、なんか就活のねなんか時点で、うんそういうことが選択肢に上がっててほしいみたいのは、ね、なんかありますよね。
確かに、
確かに、
はい、
では引き続き渋谷の街で集めた声を聞いてみましょう。
ヨッシーです。22歳です。
22歳な、同い年です。
あ、本当ですか。
今社会人ですか？
今社会人です。
どういうお仕事、どういう環境？
医療事務で。
そうなんです。なんか悩み事とか、はい、なんか普段モヤモヤしてることとか、はい、あったらお話聞きたいなって思ってるんですけど、はいはい、何かあったりしますか？
仕事の拘束時間が長いこと。
拘束時間が長い、はい、結構激務なんですか？医療事務は
結構大変です。残業が長い分なんかみなし残業になってるっていうところがあります。
なんか例えばストレス溜まった時にこういうことで発散してるとかってあったりしますか？
バレーボールをしてて、運動でストレスを発散してます。
いいですね、拘束時間長いストレスを。
そうです。
バレーボールで発散して
発散してます。32です。看護師です。
看護師、
はい、疲れが抜けないことですかね。
疲れが抜けない、はい、
夜勤とかって規則なので。
確かに夜勤なかなかリズムが難しそうですね、
はいはい、
夜勤ってなんかルールみたいなの決まってるんですか？
一応夜勤は16時半から9時までって決まってるので、はいはい、4時間ぐらいは休憩あるのでそこで休憩取るっていう形ですね。まあ、ほぼほぼオールで仕事するような感じですよね。大変なんです。
はい、ありがとうございます。お二人ともたまたまこう医療関係のお仕事をされていたということですが、仕事の拘束時間が長いのね。
どうしてもね、体もそうだし、頭的にももうね、限界みたいになってきますよね。
夜勤もね、おっしゃってた方もね、なんかオールでね、ほぼお仕事をしているような感じで疲れがね、抜けないなって話をされていて、はい、 疲れどうやって抜いてますか、うん、もう疲れた仕事でもうやばいみたいな時とか、
みんなに聞きたいよ、はい、どうしてるかな、はい、でもなんか、なんか結構 2パターンというか、はい、私はお酒が結構好きだから結構飲みに行って、うん、飲みに行ったりあと眠ったりして忘れる系、
逃避系
逃避系と癒し系、
あ
なんか癒し系はストレッチしたりとか、なんかお風呂で顔にマスクを乗っけて、
はあ、
何あのパックみたいなの乗っけて、いい匂いの何かを入れて、あの極上の空間みたいなのするみたいな方向性もあるけど、
いいですね。
みんなどうされてますか？
はい、私は今はあの結構両方、割とこうその発散系とこうゆったり自分を癒すっていうのをやってるんですけど、あの一番なんだろう、すごく長く働いてた時、ほとんどもう一日の時間が仕事だなって、まあ、楽しくやってたんですけど、その時は結構テンションがもうハイハイだったので、うん、もうずっとカラオケですよ。もう
ずっとカラオケ、
ほぼほぼそういう、まあお酒ね、飲んだりとかもしますけどまあね、あのちょっと誇張してるかもしれないけど、でも結構ずっとテンションを高めて、あの上げて、あのなんとかするっていうパターン、アドレナリン系
アドレナリン系
けど、でもやっぱすごいそれだと、まあ、落ちちゃうっていうのが今気づかなかったんですけど、その時は結構そうだったんだろうなって思って、わーっと上げてわーっと走り切って結構ガンと疲れたりとか、結構そういうのにやっぱりなるんだなと思って、でもこう上げていったりカラオケしたりとか、あのするのも自分のすごい好きなところ、あのやるのが好きだから、それとあもう本当に疲れて、もう今日は声をすごく小さくしてもう喋らないからみたいな日を今は繰り返してます。
あ、
はい、ラナさんは、
ね、あ私もでも逃避系が多いですね、
うん、
お酒を飲んであのでも毎回もう飲まないって思うので、そろそろ次 あのストレス発散方法を見つけたいなと思ってるところです。
あ、もう飲まないって決めてるから、
決めた、もう飲まないって思うまで飲まな い、
ね、
あでも良くなるように他の発散方法を見つけたいですね。
うん、でもそういうのってね、こうその時の状況にもよったりとか、うん、まあ、年齢とかやってる仕事とかにもよってこう変わってくるのかな、変わってきたなって感じでも、ゆめさんもね、うん、そういう発散上げてアドレナリンだけではやはり不可能だっていうのは、うん、はい、
寝なくても大丈夫みたいな感じですけどまあ大丈夫ではないだろうってい こう先人たちの、ね、こう知恵でっていうのもあって、でもね、あの変化の中でやっぱりなんかこれだと続けられないなっていうことだったりとか、それは体調的にもそうだし人間関係的にも、なんかこういう働き方をしているとなんか周りにいる人となんかあんまりうまくいかないかもしれないなみたいなこととか、じゃあその分の自分がグタってなってる時にじゃあ何かをあのしてくれてる人が他に いるんだなみたいなことに今まではま気づかなかったりとかしてたとこもあったのかなとか、まあ、いろんなことでもそれはもちろん人に頼ったりとか、あの一緒に支え合うことはあのできるのであれば大事なことだし、でもそれはなんかバランスですよね、その時の持ちつ持たれつっていう感じは、なんか人生の長い時間の中で今自分はこうしたいっていうこととできるっていうことの折り合いをつけていくみたいな感じなのかなと思ったり、はい、します。
今回あの渋谷の街であのラナさんにいろんな方々にインタビューしていただいたかなと思うんですけれども、
はい、
どうでしたか？
そうですね、渋谷でいろんな方のお話伺って、やっぱり社会のこと、今だったらコロナのこととか、うん、あとまあ制度のこととか、あとはもっと身近な個人的なことだったら職場でのこととか学校でのこととか、なんかそういうことに対して自分の心とか体がどう抵抗したり適応したりするかみたいなことって、結構自分の思い通りにいかないことって本当にたくさんあるなって改めて思ったんですけど、でもやっぱり皆さんそれぞれの方法でというか、もうちょっと良くなるために何かできないかっていうのをそれぞれ探してるなっていうのが、あのみんなそれは同じなんだなっていうのが分かってよかったです。
でも本当に今ラナさんがおっしゃってたことを伺って本当にそうだなと思いました。それぞれのやり方があるなっていうのを改めて思いましたので、ちょっとここでこの私流を聞いてくださっているリスナーの皆さんからぜひそれぞれのモヤモヤ解消法、発散法を募集したいと思います。ぜひいろんなね、こう発散、カラオケだったりとかお酒飲んだりとかそういうものもあれば、何かこう癒し温泉行ったりね、うん、こうマッサージしたりとか、いろんな、あとはちょっと思いもよらない方法みたいなものも、ね、
聞きたい、
はい、あるかもしれませんので、ぜひ伺いたいなと思います。ということでラナさん、本当に今回は渋谷の街で声を集めていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ次回は別の街で集めてきて、うん、はい、ください。はい
私たちのスリープオーバー、
私たちのスリープオーバー、今回は私たちの新しい仲間日比ラナさんがインタビュアーとして、街行く人々の悩みやモヤモヤに耳を傾ける街行く人のモヤモヤ渋谷編をお送りいたしました。はい、ちょっと新鮮な試みをしてきましたが、はい、いかがでしたか。
はい、からこう渋谷の街のこう音と一緒に聞こえてきたじゃないですか、うん、だから本当に歩いてる、なんか多分どんな人もこういう何かしらのモヤモヤがあるっていうことだよなって、なんか改めて思いました。
そうですよね、うん、なかなかね、こう街行く人と喋ることって、うん、そこまで多くなかったりもするけれども、うん、もう人の数だけ、うん、モヤモヤは存在しているっていうところで、ね、
そこからどういうふうにじゃあやっていこうかっていうふうにもそれぞれの人が考えてるんだなっていうのが、本当に短いインタビューですけど、うん、すごく伝わってきて、なんかそこにグッとくるものがあるなと思いました、
うん、またね、他の町のモヤモヤも、はい、ぜひ聞いていけたらなと思ってます。はい、
さて皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますので、お名前と住所の明記をお忘れなく。そして皆さんのモヤモヤストレス発散法もぜひメールでお寄せください。お待ちしています。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。